皆さんこんにちは。時刻は4時になりました。日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。ここからは精神保健福祉士という福祉関係の国家資格を持ち、福祉関係で仕事をしている私 UG が担任を務めます。誰でも参加できるあったかい学級会スイートホームルームの時間です。というわけで、早いもので番組も始まって1年ちょうど経つんですが、まあ、1年目の最終回はですね、愛知県に戻ってこまいりまして、愛知スタジオで、大学時代の後輩をゲストにお迎えし、楽しくにぎやかにお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。それではスイートホームルーム、略してスイホー、スタートです。改めましてスイートホームルーム、略してスイホー、担任のユージーです。ちょっとですね、音楽も変わるとこんなに気持ちは変わるのかということで、ワクワクしながらお送りしておりますが、ちょっと先ほども言いましたが、今回はですね、まあ放送は1月の後半なんですけども、収録がちょうど年末のタイミングでございまして、ギリギリ間に合った年末の収録に間に合ったということで、愛知に戻ってきまして、大学の後輩を、ゲストにお呼びしております。それでは早速紹介します。本日のゲスト、大学の後輩の甲斐さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと緊張してますかね。はい、まあね、もうずっと呼びたかったんですよ、実は。ただなかなかタイミングがなくて呼べなかったんですけど、まあなぜ呼びたかったかというとですね、まあ私の一番最初の放送の時にもちょっと話してたんですが、精神保健福祉士っていう資格が専門学校でも取れるよっていうのを実は教えてくれた方でございまして、はい、まああんまり本人は覚えてなかったみたいだけど。というわけでですね、まああれだよね、
はい、
甲斐さん自身も、まあ、大学卒業してから、まあ、実はね福祉関係の、
うん、言語聴覚士という、うんうん、資格を取りに行ったんですけども、
そうそうそう、
1年でドロップアウトしました、
ね、あ、そうだそうだった、
そうで入れ替わりみたいにね、
うん、そうそうそうそうそうそう、
ユージさんが業界に飛び込んだという、うんうん、
そうそうそう、なんか教えてもらってね、よし、じゃあ自分も同じようなね、その福祉関係の専門学校に行こうかと思ったら、うん、やめましたって言われて、っていう、
そうなんです、ちょっといろいろありました、
いろいろありましたね、はいはいはい、まあまあまあそれはね、まあ、そんなことはまあ今回はいいんですけど、うん、まあもともとは大学の後輩っていうことではあるんですが、実はでも私が4年の時に1年生だったのかな、
そう、う
ん、
そう1年で入ってきて、
うん、
もう本当に卒業のタイミングですよね、あれね、
うんうんうん、
卒業のタイミングで、とあるサークルの打ち上げみたいなのに、
うん、
1年生で唯一参加しまして、
あれ唯一だった、
そう、二次会のだから何、打ち上げの二次会は4年生の先輩たちが、
うん、
集まってガストに行ってたわけです。
そうだった、懐かしい。
で俺はなんかもう惰性でそのままついていったっていう感じでした。
そうね、なんかその時に一応顔は合わせてたんですけど、でもまあなんかお互いちょっと似てるなじゃないけど、結構趣味が多いなこの人はっていう、なんかそんな感じの、
そんな感じでした、
うん、インパクトを残してて、でもなんかしばらく合わなかったんですけど、とあるね、その、まあ、同じ私の同級生かな、うん、同級生を通じてまた会ったら、うん、まあこれがね、まあとにかくね趣味が多いというか、うん、私も趣味多い方なんですけど、なんていうのかね、深く広くってさっき打ち合わせも言ってましたけど、
うん、
本当に深いよね。
浅くは逆に行けないんですよね。
浅くはいけないっていうのがちょっとよくわからない、
深いところから掘っていかないと。
というわけで、まあまあ、私もね結構マニアだとかなんとかって言われることあるんですけど、もう全然とんでもないです。マニアで言ったらもう大先輩というかもう師匠みたいな感じの方でございまして、でまあとにかくね共通の趣味が本当に多くてね、趣味は、うん、何がありますか。
まあ一つは昭和歌謡ですね、うん、
それ
昭和歌謡と
本当に幅広いんですよ、
サッカー、
サッカーが、ね、
日本柱ぐらいかな。でも、
うんうんうんうん、まあその2つってことでいいですか、うん、
まあまああといろいろいろいろあるんですけどね、
まあいろいろある、
公にしてんやつがいろいろと
あるんかい、
あるんですけど
まあまあまあいいでしょう。もうその2つがもう本当に幅広くの、
う
ん、幅広いというか、
そう
ですね、すごいので、
ただね、うん、昭和歌謡とサッカーっていう日本柱の人は今まで見たことがないです。
いや私も聞いたことないですね。
サッカー好きな人は、うん、どっちかというとブリティッシュロックとかあっちの方に走るんですよね。
あ、確かに、確かに。
オアシスとか、
そうね、
U2 とか、
うん、
昭和歌謡の人は大体野球なんですよ、
う
ん、
あ、確かにそのイメージあるわ
そうなので、うん、なかなかこの2つについて語り合える人はいないです、
うんうん、いやーまあ、これだけでもね、なんかちょっとどんな感じかお分かりいただけたかと思うんですが、まあ、今回は、まあ、なんといってもサッカーの、まあ、話題をね、ちょっと、これで盛り上がれたらなと思っております。まあ、なんといっても、サッカーはどこのチームを応援していますか？
茨城県の鹿島というところにある鹿島アントラーズですね。
なんで？
なんでかというとですねちょうど J リーグ開幕したのは、1993年で、私小学校1年生でした。で、まあ、周りも、まあ、どこのチームを応援するかとか、うん、だいぶ盛り上がってた時期でしてです ね
地元じゃなくてね、
うん、でまあそう、うん、選手名鑑買った時に、うん、一番東なんですね、その当時鹿島っていうのは。
そうかそうか。
でだから選手名鑑買うと一番先に出てくるわけですページ数が
そこ、
うん、ほんで、その当時で言うとやっぱりヴェルディ川崎っていうのが、うんうん、まあ、スター軍団と呼ばれていて、
すごかったですよね。
そうなんです。だからヴェルディを応援するか、うん、まあ、地元のグランパスを応援するかっていう勢力ですね、う
ん、まあ一応ね、海さん三重県出身だけど、はい、まあ、グランパス、はい、かな、地元で言うとね、
まあ、そこはただ面白くないなと思ったんですね
そこがね、甲斐さんのすごいところで、
うん、でまあなんとなく注目してみようって言った時に、うんうん、一番その下馬評が、うん、低かったのが鹿島アントラーズですね。でなんでかというと、鹿島アントラーズっていうのは住友金属のサッカー部前身で、うんうん、これがまあ今でいうとこの2部ですね。2部のチームが J リーグに、奇跡的に参入できたというのが、鹿島アントラーズでして、
確かにそれは下馬評低そうだね。
で、スターと呼べる選手もそういなかった、
うんうん、
で、唯一そのジーコが、40歳で現役復帰して、鹿島アントラーズに加入する、まあ、その前からいたんですけども
、あ、でも言うても40歳ですからね。
その当時40歳です、
うん、
で、まあ、期待値も低かった。
まあそうですわな、うん、
ただ、まあ、開幕戦で、名古屋グランパス相手に 5-0
これ覚えてる覚えてる、これ
そうなんです。でジーコがハットでトリックして、うん、アルシンドが2得点の 5-0 ですね。
ちょっと頭のね、特徴的なね、アルシンドさんも2得点、
うん、でなんとなく注目してたチームが強いじゃんってなって、
うんうん、
そっから、まあ、そんなにその当時サッカー好きだったわけでもなくて、
あ、そうなん
だ、そう、流行に乗って自分ならどこ応援するかなっていうテンションで追いかけていただけなんですけども、これがファーストシリーズで優勝してしまうんですね、うん、
いきなり優勝しましたもんね。
その当時、サントリーシリーズですね、うんうんうん、でセカンドがニコスシリーズっていうんですけども、うんうん、でまあ優勝してしまって、お、強いじゃんって言って注目し始めて、うん、で、ニコスシリーズは下馬評通りヴェルディが巻き返しました。で、チャンピオンシップがあって、うんうん、まあ、この構図がですね、うん、まあ、ね、スター軍団のヴェルディ川崎と、うん、それに対抗する鹿島アントラーズ、うん、もう絶対ヴェルディじゃんっていう流れなんです、
う
ん、
どう考えてもね。
そうなんです。で、まあ、実際ヴェルディが優勝するわけですけども、鹿島も頑張ったと、
うんうん、
でもここで、まあ、まあ、 従来ですね、私あのやっぱりその対抗馬っていうのが好きなんですね。
あ、分かりますよ、それはね、対抗馬っていうのが私も一緒、
うん、でなんでまあちょっと、ね、まあ、鹿島が どれだけこれからね盛り返していけるかっていうところをやっぱり注目して、うん、これからも応援してみようっていうのが、うん、やっぱ始まりですね。
なるほど、まあ、一応ちょっとだけ補足しておくと、うん、当時の J リーグはあの前半と後半でね分かれてて、前半の優勝と後半の優勝が最後、うん、チャンピオンシップだったかな。それで争って、はい、そのなんだっけ、その優勝チームが年間の優勝っていうことですよね。
そうですね、そうですね、
今はねもう通年で優勝っていうね、うん、でそれでなんといっても今年ね9年ぶりの優勝、おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にちょっとねこれ見えてないんですけど、鹿島のユニフォームを着て今日は来て、はい、いただきまして、実は私もあのたまにあの誘われることがあって、で何がすごいって、ね、ホーム開幕戦ね一緒に見たんですよ。
そうです、
うん、あの三重出身で、ね、今も三重に住んでるよ ね、で私はねあの関東であの埼玉住んでるんで行けるんですけど、あの三重に住んでる人が誘われるっていうね、
はい、しかもね日帰りで行きましたからね。
あ、そうだ、夜行バス？
夜行バスじゃないない、
新幹線か。
新幹線で朝一で出て、うん、12時ぐらいに帰ってくるという日帰りで一応日帰りです。
とんでもないスケジュール。その熱量はすごいですね。うん、
あの2時キックオフならギリ日帰りでね行けますからね。
あ、ちょっとキックオフ早いから。
そう。
いやいやいやいや。その発想は出ない。
夜行はね寝れないんですよね、うん
う
ん、
確かに。
そうだから試合中眠くなるっていう、うん、
でまたその開幕戦がね
4-0
ですね、 4-0 でしたね、
4-0 ですね、
相手ベルディでね。
そうですね、そうですね。
いや、
まあ、結果的に言うと、うん、この 4-0 が、うん、優勝につながった、
あ
ーとターニング第2節にしてターニングポイントだったと個人的には思っています。
いやすごい試合でしたよ、うん、本当にね、うん、なんか私そんなにサッカーはそこまで見ないんですけど、もうあれ見たらあれこれ鹿島いけんじゃねえかと思ったんですけど、実は9年ぶりだったんですね優勝がね。
そうですそうです。
その前は、フロンターレ、
フロンターレ、その前っていうとその9年前ですか。
9年、
そうそうそうそう、8年前か、
8年前
だからそれが2017年ですね、うんうんうんうん、で2017年のホーム最終節も私行きました。
あ、
で、2017年について言うと、うん、残り2節で1勝でも鹿島がすれば、うん、鹿島の優勝だったんですけども、
これ
ラスト2節で、2引き分け、
うわ
で、その間連勝したフロンターレに優勝さらわれるという。
でその時の監督が、
その時の監督は鬼木さんですね。
なんと、
そうなんです、
これがまたすごい話ですね、
うん、鬼木さんのちょうど1年目ですね。
なんかね素人ながらにあそこからなんかベルディの時代が、
ベルディじゃないですね、川崎なんでちょっと
すぐ間違えちゃう。もうねサッカー見てないとそうなるそうそう、フロンターレ失礼しました、フロンターレの時代が来たなっていう感じはしました ね。
そ, うですね。
でそこからね、でも低迷って言っても何でしたっけ、5位、5位が最低、
一番低くて5位です。
おいおいおい強いチームじゃねえか。
もうね、あの2位も最下位も一緒なんで、うん、鹿島としては、
うんうんうん、でね、なんかあのちょっとさっき言わせれましたけど、ホームタウンとしてるね鹿島市っていうのが、まあ今はどうかな、人口 4,5 万ぐらいにはなってるんですけど、当時は鹿島町でしたもんね、
うん、そうですね、開幕当初は鹿島町です、
うん、だからなんかそういうのでも本当になんか地域に根ざしたチームっていうのと、
そうです、サッカーのおかげで市になりましたから、う
ん、あとはあれですね、スタジアムグルメがね、
そうですそうです、
うん、
あのハム焼き、
ハム焼き、
ハム焼きと ね、あとは有名なもつ煮っていうやつですけど、うんうんうん、これがねちょっとハム焼き説明できます、う
ん、ハム焼き
あのブロックハムです、うんうんうん、あのもちろんロースハムみたいなあの薄いやつじゃなくて、
う
ん、
そうそう、
あのそうスライスハムみたいなやつじゃなくて、
ああいうのじゃなくてね、
あのブロックハムが、うん、焼き鳥みたいに刺さってる、うん、やつなんですけど、
そうそうそう、
これがね本当にそこに行かないと食べれないですね、
うん、あれ食べに行ってもいいぐらいですもんね、本当に。
そうですそうです、
うん、まあ、もちろんサッカー見ますけど、
うんうん、
だからなんかそういうのも なんかね、いいなと思いますよ。
それはね、うん、J リーグ開幕当初から、うん、スタジアムの中で火が使える、うん、唯一のスタジアムだったんですね、鹿島スタジアムみたいな。そう、
あ、だからあれが売りになった
んですね。なので、最近でこそ、うん、まあ、スタジアムの中でも、うん、それなりのスタジアムグルメがいただけますけども、まあ、鹿島が、うん、ダントツですね、うん、クオリティで言うと、うんうん、
いや本当にそう思いました。
うん、他のスタジアムはね、結構場外に出て、うん、キッチンカーとかじゃないと、
うん、あ、はいはいはいはい、
行けなかったりするんですね。
そうですね、いや本当にそれもね、なんか目当てで来てもいいぐらいだなと思います。うん、というわけで、まあ、なんとなく鹿島アントラーズがこんなチームかなっていうのは少しちょっとね想像していただけたかなと思いますが、ちょっとこれでジングル挟んで後半に行きまして、後半はちょっとその優勝の立役者についてね、ちょっと語っていただきたいなと思いますので、一旦ジングル挟みます。
はい、
はい、引き続き、今回は愛知スタジオで、スイートホームブルー甲斐さんをゲストにお呼びしてお届けしております。さあさあ、もうね、あんまり時間がないんですよ。っていうことで、
喋りすぎ
た。そう、30分ってね、意外と短いんですね。うん、で、うん、早速なんですが、鹿島のね、アントラーズの優勝の立役者についてね、はい、ちょっと、はい、
はい、
話してもらおうじゃないか。
うん、ね、MVP は、うん、早川君が、うん、ゴールキーパーが。
いやー、もうナイスセーブがね、すごかったですね。
うんうん、そう、で、まあ、あとは得点王のレオセアラですね。
レオセアラ、
この2人はもう確実に立役者と言える、
うん、そう、それは私でも分かる、それは、はい。うん、まあ、そうでしょうっていう、
まあ、サポーター的に言うと本当にみんなって言いたいんですけども、
う
ん、まあ、
そうですよね、そうですよね。うん、
ただね、うん、ちょっと一つ、
どうしても言っておきたい、
そう、はい、荒木亮太郎っていう選手がいまして、
はいはいはい、
ちょっと実は今ね、荒木くんの世に起きてるんですけども、
うん、あ、そうなんです。
そうなんです。私は姓が荒木と言いまして、同姓なんです。
はいはいはい。でそういうでもシンパシーありますよね。
そうそうそうそう、で、うん、この世には荒木亮太郎が2年目の時に、うん、大活躍したシーズンに、勝った世にでして、
おお、
そう、で、あ、そう、大活躍の翌シーズンかな、翌シーズンに、はいはいはい、10番を与えられまして、
あ、10番って言ったらもうエースナンバーというかね。
そうなんです、で、うん、2年目で10得点しまして、
お、
そう、もう期待の若手、うん、で、もうその次のシーズンの、まあ、夏にはもう移籍しちゃうかなぐらいの勢いだったので、
はいはい、
で、まあね、荒木ユニを買うのはもう、うん、このタイミングしかないと思いまして買ったわけですが、うん、そっからちょっと絶不調に陥りまして、
あ、まあ、なんかよくありがちな。
そうなんです。で、まあ、鹿島の成績と、うん、比例するかのように不調に陥りまして、
あ、
出場機会もなく、
はいはい、
で、くすぶっていたところ、
うん、
昨シーズンはですね、うん、FC 東京に、うん、レンタルで出されます。
お、よく聞くレンタル移籍ですね。
そうそうそう、うん、で、ここでですね、うん、復活しまして、
あ、 FC 東京で、
そうです、 FC 東京で復活しまして、
うん、
オリンピック代表にも滑り込みます。
あ、なるほど。
でもこうなったらですね、うん、残る選択肢としては海外行くか、うん、それか、
そうね、
もう完全移籍で FC 東京に残るか。
だって FC 東京もそうしたいでしょ、それは。
だと思ったんですが、うん、なんと戻ってきます。
そんなことあるんですね。
いや、もうレンタルですからね、まあ、戻るのが規定路線という規定路線なんですが、戻ってきてくれまして、
なんか完全移籍しちゃうイメージがありますけどね、うんうん、そういう場合は。
まあ、鬼木監督というのはですね、
うん、
あ、鬼木さんが今年から来た話、うん、しなくていいですか。
話しましょうか。そしたら、
はい、そう鬼木さんはね、もともと鹿島の選手なんです。
ね、それがちょっとびっくり。そう、93
年 から、うん、鹿島のだから開幕当初、そうそう鹿島の選手でして、
なんで来たんだろうと思いましたけどね。
そう、うん、でね、2000年に、川崎に行くわけです。
あ、鬼木さんが。
そう、はいはい、で鹿島では、うん、正直ファンとしても、うん、そんなに印象がないんですよ。
あ、そうなんですね。
鬼木通るという選手とですね、うん、印象はなかったんで、うん、あ川崎に行っちゃったなっていう印象しかないんですけども、うんうんうん、そっから川崎で引退して、はい、コーチ監督になって、2017年ですね、
そっからね、そのフロントガルの時代がね。
そうなんです、うん、で鬼木さんが、今年、うん、鹿島の監督として戻ってきたわけですけども、うん、まあ、川崎フロンターレっていうのはどちらかというとパスサッカーをですね、
はいはいはい、
ポゼッションサッカーというんですけども、ほうほうほう、ボールを握って試合を支配していくっていう、うんうん、チームカラーなわけです、うん、で、鹿島は全く逆で、うん、相手のその、まあ、言ったらパスを、カットしたりとか、
はいはいはいはい、
タックルでボールを奪って、そこから縦に速い攻撃を仕掛けていくって、これが、まあ、カウンターサッカーとかリアクションサッカーとか言うんですけども、まあ、全く対極の、ね、チームカラーなわけです。
なるほど。
で、荒木亮太郎という選手は、うん、足元のテクニックにすごく優れている、うん、はいはい、選手でありまして、
はいはい、
でだから鬼木さんはすごく、期待していたわけです、
うんうんうん、
でただですね、うん、やっぱりその、開幕戦も荒、木亮太郎先発だったんですが、
うん、
どうも、チームがうまく回らないっていうことがありまして、
うん、
鬼木さんは思い切って切り替えます。
ほう、
従来の鹿島の戦術でいこうというふうに、切り替えまして、
はい、
なので荒、木亮太郎も、出番をちょっと限られてしまうわけですね、
うんうんうん、
でまあ、その鬼木さんの策が当たって、
うん、
まあ、1位で、最終節まで行くわけですけども、
うん、
優勝を決める、最終節、ごめんなさい、レイソルが勝ち点1差で、はいはい、追ってきてますんで、
あれはね、
本当にそれまでもね結構ギリギリの戦いが、うん、続いてたわけですけど、
うん、
この優勝を決める大一番で荒、うん、木亮太郎先発復帰します。
おー、なんかドラマがあるな、それは。
で、うん、そこでね、先制につながるシーンなんですけども、
はいはい、
はっきり言うと、うん、めちゃくちゃシュートミスをします。
あ、そうなんだ。
そうなんだ、めちゃくちゃもう、ああまたやったっていう感じのね、またやったなんですけど、
なんかそれもドラマっぽいな。
そっから彼はですね、なんとかボールを残して、
はい、
シュートミスしたボールをマイボールでなんとか残しまして、レオセアラにつなげて、
うん、
それが先制点となるわけですね。
やっぱまたね、そこで決めるとこしっかり決めてくれるね、この絶対的なフォワードが、うん、
これがね本当にもう同性として誇らしい。
いや、すごいですね。はあ、はい、
だからもうね、
うん、
この荒木亮太郎、一押しです。
ありがとうございます。
何が一押しかわからない
。はいはいはい
はい、
まあね、いろんな選手がいる中でね、やっぱり、はい、同性、まあ、私ちょっとね、本名が割と変わった名字なんで全然いないんですけど、まあ、そういうありますね、同じ名字でね、シンパシー感じるっていう。いやいやいや、皆さんお分かりいただけたでしょうかね。これが深く広いこのサッカー愛といいますか、まあ、鹿島愛ですね。うん、まあね、でもこのなんだ、でも9年、あ、そうそう、で、そうだそうだ、サッカーもねちょっと変わりますね、あとまあ少し時間あるんで、
うん、
秋春制から、
そうですね、
春秋制かな、あ、逆か。
秋冬制です。
あ、
春夏から秋冬です、
うんうんうんうん、
はい、
始まる時期がヨーロッパと一緒になるんですよね。
そうです、
確かね。
だから、うん、これまで、ヨーロッパのシーズンと半年ずれてたもんでですね、夏に主力をぶっこ抜かれて弱くなっていくっていうのが常だったわけです、
うんうん、なんか移籍とかやっぱすごい多いですもんね、サッカーはね。
そうです、そうです
、うん、あ、でそれをまあ、なくそうじゃないけど、
まあ、統一することで、
うん
うん
うん、
ヨーロッパのシーズンと合わせることで、
お互い移籍をお互いのあれです、ね、
そう
ですね、オフシーズンかな、
そうですね、
オフシーズンに移籍すれば、
そういうことですね、
開幕した時はちゃんと揃った、うん、そのメンバーで最後まで戦えるっていうことかな、
う
なるほど。ようやくでもそこに来たってことですね。
そうですね、
うん、なんで今までそうじゃなかったのかっていうのは、まあ、ちょっと素朴な疑問ですけど、
あるクラブが、
あ、そうだ、
反対していたっていうのがね。
なるほど、やっぱサッカーでもあるんですね、そういうことがね。
ある雪国のクラブがね、
あ、
ちょっと
そうか、寒い時期になっちゃうとね。
そう、でもドイツとかでもやってるわけですから、うんうんうん、できなくはないんですけど ね。
だってね、高校サッカーだって冬にやってるじゃないかと。
まあまあまあまあ、まあ、
なるほど。まあで、その間空いちゃうので、その間を埋めるためになんか100年リーグ、
そうですね、100年構想リーグというのが始まりますね、うん、
ちょっと期間限定のね、それも面白そうですね、うん、はい。まあ、ちょっとその話をしてるともう時間がなくなっちゃうので、うん、まあ、あとはもうサッカーで言うとやっぱりワールドカップじゃないですか。
そうですね、うん、ただね、うん、申し訳ないんですけども、うん、日本代表全く興味がないんですね。
あ、なんと
本当に普通の人レベルの知識しかないです。
それもなんか珍しいですよね。
うん、なんかどっちかっていうと、うん、韓国とか、
う
ん、トルコとかの方が、韓国とトルコはちょっとあれですけど、
はいはいはい、
なんかね、最近それこそすぐ海外行くじゃないですか、
うん、まあね、
だからなんかね、親近感が湧かないですよね、う
ん、なんかそれも分かる気がします。なんか本当にね、J リーグ好きだなっていうのが多分お分かりいただけたかと思うんですけど、なんか、まあ、私も全然サッカー見てないので、まあ、あれですよね、まず J リーグを見てくれって話ですよね。
まあね、ただ J リーグ側の責任もありますよね、うん、それはね。
まあまあまあね、
ダゾーンでしかって言ったらあれだけど、うんうんうん、ダゾーンと NHK ぐらいでしかやってないので、
地上波でね、やっぱりね、うん、やってほしいですね、う
ん、やっぱり、CM 挟めないんで、
うん、
っていうのはあると思うんですけど、
はいはいはい、うん、いやー本当にね、まあそんなわけで、まあサッカーもまあね、まあ、ワールドカップもこともまあありますけどまあまあまあ
全然喋れないです。
うん、うん、30分はちょっと短すぎましたね、うん、っていうわけで、まあね、今後もまた出ていただけたらなと思っておりますので、はいはい、ちょっと恒例にしていけるといいかなと、はい、思っておりますので、
ありがとうございます、
はい、というわけであっという間ですが、一旦ちょっとゲストトークは締めさせていただいて、カシさんにはエンディングもお付き合いいただきます。
はい、
ジングルお願いします。
トークライブレディオ夢の叶え、
担任の UG がお届けしてきましたスイートホームルーム、略して水泡、今回の放送は大学時代の後輩、甲斐さんを、お迎えしました、ちょっとまあ短い時間ですが、どうでしたかね、ちょっと感想一言ぐらい。
全然喋り足りないですね
ですよね、
本当に半分も言ってないし、うんうんうん、下手したら1割ぐらいかも分からない、
うんうん、
はい、
なかなかね、やっぱ30分ってね、はい、短いですよね、うんうん、それ本当に皆さんそう言われます
ね、それ以外の話もね、うん、一応ユージさん用意しておいていただいたんですけど、
うんうん、
全然喋れなかったですよね
本当にね、うん、そうそう、だんだんあったまってくるとねこれもあれもってなるのが大体常なので、うん、全然大丈夫ですよ。またね、ちょっと、まあ、年末とかね、そういうタイミングとかでまたね、お呼びできればいいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします、はい、
今日のゲストは、大学の後輩甲斐さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと最後に告知だけ、実は日曜日ですね、同じ日曜日の23時30分からの鈴木凛之介の帰りましょうという番組にゲスト出演をさせていただいておりますので、そのままお聞きいただければと思います。というわけで1年間お聞きいただきありがとうございました。スイートホームルーム2年目からもよろしくお願いいたします。というわけでごきげんよう、さようなら